島から来たウサギ、中野敦史。黒いウサギは9年近く前、福島県浜通りにあった様々な動物を多頭飼いして子供たちと触れ合わせる施設で生まれた。野原を駆け回っていた母と娘にある日激しい揺れが襲いかかった。ついで目に見えない放射能が降りかかったが、ウサギはそんなことには気づかなかった。ただ大きく変わったことといえば、来園する子供たちが姿を消し、施設が閉鎖されたということだった。職員の多くは解雇され、身の回りの世話をしてくれた若者も去って、ウサギは糞便のあふれる家畜小屋に閉じ込められた。時折投げ込まれる野菜で命をつないでいたが、母と子の一部は死に、残りの兄弟はもらわれていった。ボランティアに助けられた黒いウサギは、事情を知った女性に引き取られた。ウサギは女性に可愛がられ、見違えるような生活を送った。野原を駆け巡ることこそなかったが、女性の部屋の中で飛び回り、朝夕には新鮮な野菜と果物を与えられ、清潔なカゴと部屋の間を出たり入ったりした。好物は食事ごとに与えられる桃と干しぶどうだった。人参、大根、青菜、香菜など、野菜の種類も多かった。女性の冷蔵庫の3分の1は、ウサギの食べ物で常時占められていた。女性は黒いウサギを我が子のように可愛がった。ウサギの方でも女性に抱かれている間は、福島で死んだ母や兄弟たちが、そばにいてくれているような気がした。太陽の日差しを浴びられないことが唯一の不満だったが、それさえも絨毯の上で女性と遊んでいる間は忘れた。幸せな日々は5年ほど続いた。その頃からウサギは元気を失い始めた。食欲が衰えて体重も減ってきた。子供の頃に浴びた放射能の影響かどうかは、ウサギはもちろん、女性自身も考えたことがなかったが、獣医に診察してもらうと、どうやら卵巣がんにかかっているらしいことが分かった。生殖機能は失われてしまうが、命を助けるには他に方法がない。伴侶がいないのだから、元より子孫は作れない。手術が行われて、ウサギは一命を取り留めることができた。こうして黒いウサギは、ウサギ並みの寿命を生きられることになった。ただ、老いというものが迫ってきた。以前の美しい毛並みも、ツヤが失われ、歯が曲がって生えてきたことで、大きなままの野菜や果物が食べられなくなった。女性がそれに合わせて小さく切ってくれたから、食べる上で不自由することはなかったが。それからまた2年ほど過ぎた。ウサギにとっては日の長さは変わることと、暑くなったり寒くなったりすることが、時間を捉える手がかりだったが、女性の部屋の明かりやエアコンの空気調節により、いつも快適な時を過ごせることで、時間の感覚を失っていた。ただ、遺伝子に組み込まれた命の時計は、確実に終末に向かって進んでいた。ウサギは寒くもないのにくしゃみを繰り返した。人間もくしゃみぐらいはするもので、鼻風邪みたいにすぐに治るんじゃないか？獣医に見せると、スナッフルという病気だと言われた。処方された薬を飲ませると、すぐにくしゃみは止まった。そこで薬をやめてしまった。ところが、潜伏した菌は耐性化していった。しかも放射能の影響が再び現れ、免疫力は低下していたから、止まらなくなったくしゃみは、黒いウサギの鼻孔を塞ぎ、鼻を噛むこともできないから、鼻水が気管支に流れ込んだ。ゼーゼーする音が聞こえ、苦しくて口を開けてあえた。それはちょうど人間における喘息の発作に似ていた。薬は効かなくなっていた。黒いウサギは動けなくなり、ほとんど餌を食べなくなった。それが衰弱に拍車をかけた。あえぐウサギを抱きながら、女性は涙を流した。もう頑張らなくていいから。苦しむ我が子を見ていられない叫びだった。ところで女性には喘息を病む兄がいた。いくら苦しくても物を食べることができたから。 注射器を使ってすりおろしたリンゴをウサギに飲ましてみるように言った。こんなに苦しんでいるのに？絶句した女性は半信半疑ながらもウサギの口にリンゴの汁を流し込んだ。その途端ウサギのお腹がグーッとなった。腹が空いていたから薬が効かなくなっていたのかもしれない。それからウサギの病状は回復に向かい、苦しげな喘ぎも聞こえなくなり、自分で香菜を食べるほどになった。以前見られたように、口元を活発に動かして、歯を頬張る様を、女性は喜んでビデオに収めた。翌日の夕方、命の時計が鐘を鳴らした。にわかに病状が悪化し、口を開いて喘いている。あいにくその日は休診日で、ウサギを獣医のもとに連れて行くことはできなかった。ウサギは大きく目を見開いた。残された時間が数分であるのをようやく悟った。女性が部屋を出るのを見届けると、大きく息を吸い、ゆっくり目を閉じた。